幸せを感じる35方法。その1、幸せは今ここにある。幸せを感じることを特別なことと思わないでください。幸せと一個特別な感情、特別な状態と思われがちですが、そうではありません。幸せは身近な感覚です。幸せを感じることは普通のことであり、日常的なことです。幸せを特別な感情だと思っていると、特別なことがあった時しか感じられなくなります。ことあるごとに幸せを感じられるようになってください。着物や食べ物があることに幸せを感じましょう。仕事や勉強ができることにも幸せを感じましょう。家族や友人がいることにも幸せを感じましょう。平和や自由があることにも幸せを感じましょう。健康の大満足にも幸せを感じましょう。24時間365日幸せを感じるようになりたい。幸せを見つけるためにわざわざどこか遠くに差しに行く必要はありません。幸せは今ここにあります。それにきちんと気づき丁寧に感じられるようです。今していることが目の前にあることに対して幸せだなと思うことです。私たちは幸せに囲まれている状態であり、それに気づくことが大切です。幸せを感じるためには感謝の念が大切です。幸せを感じるために欠かせないポイントがあります。すべてのことに感謝を念を持つことです。当たり前に思うことであっても、きちんと感謝を念を持つようにしてください。着物や食べ物があってあげない。仕事や勉強ができてあげない。家族や友人がいてあげない。平和や自由があってあげない。健康や大満足であげない。当たり前だと思うことであっても、感謝の念を持てば、もっと幸せを感じられるようになります。すべてのことに感謝の念を持てば、すべてのことに幸せを感じられるようになります。自分が恵まれていることを実感できるので、満ちた気持ちになるのです。24時間365日幸せを感じることも不可能ではありません。感謝の念を忘れては、いつも幸せを感じられます。あなたの目の前には今何があるでしょうか。それは当たり前と思わず感謝の念を持ちましょう。今すぐ緊急の感情に進まれます。幸せは今ここにあるのです。すべてのことに感謝の念を持ち、24時間365日幸せを感じる。幸せを感じるための35方法。その2、幸せを感じるためには当たり前のことに感謝する習慣が欠かせない。幸せを感じるためには特別なことをする必要はありません。資格や学歴はもちろん、人並みすべての努力や才能も必要はありません。当たり前のことに感謝するだけでいいのです。今すぐ身の回りにある当たり前のことに感謝してみてください。親がいること、住むところがあること、着物があること、食べ物があること、仲間に友人がいること、自由に勉強ができること、毎日暖かい布団で寝ること、一緒に働く仲間がいること、水、電気、ガスが自由に使えること、バスや電車が動いていること、命があって、この世に生きていること、どれも当たり前のことですね。当たり前のことですが、全てありがたいことです。だから感謝するのです。私は幸せです。幸せを感じることがありません。という人は当たり前のことに感謝する習慣がありません。一方、世の中には幸福感の解消を見て、そういう人は当たり前のことに感謝する習慣を持っているのが特徴です。当たり前のことに感謝する習慣なしは自然と元気が出て、意欲も湧いてきます。人生が幸福感に満ちあふれ、世の中の見方も悪くなります。難しいことでも時間のかかることもありません。その気になれば今すぐできることです。日常にある当たり前のすべてに感謝しましょう。私たちは当たり前に囲まれて生活しているので、手段に来ることはありません。当たり前のことを一つ一つに感謝するだけでいいのです。当たり前のことに感謝すること、幸せを感じられるようになります。幸せを感じるためには当たり前のことに感謝する習慣が欠かせないのです。当たり前のことに感謝する習慣をつける。幸せを感動を高める30の方法。その3、いい話を聞いたらいい話ができるチャンス。人からいい話を聞かせてもらうことがあります。感動する話、役立つ話、ちょっと頭が良くなる話など、なんて言わないだろうと心を動かされることがありますね。もちろんいい話だったら別に終わるのもいいですが、できればこの後ちょっとした話も起こしたい。人から聞いたいい話はどんどん周りに伝えましょう。受け入れてもいいのです。いい話を周りに伝えていくことは幸せを広げていくことになります。世の中を悪くさせていくことになります。これは社会貢献につながるという意味でもあるのです。受け入れに抵抗を感じるかもしれませんが、まだ思えば問題ありません。受け入れの罠は、陰陽元を明らかにして理性を示すことです。これは人から聞いた話ですと伝えておけば OK。きちんと陰陽元を明らかにして理性を示していれば問題ありません。受け入れはコミュニケーションで良くなることなので、気長くどんどん積極的に言ってください。感動を消費するのではなく、みんなに知らせていきましょう。SNS やらシェアすることで簡単に拡散できます。ポジティブを広げる人はポジティブな人です。いい話を聞いたらいい話ができるチャンスなのです。人から聞いたいい話は受け入れてもいいからどんどん周りに伝えていく。幸せを感動を高める30の方法。その4、悔しい気持ちに怒りが分かった。悔しいと思う瞬間は誰にでもあります。スポーツ試合に負けた時や仕事の運転で負けた時は悔しい気持ちが湧きない、悲しみがあるでしょう。本気で4段も変わらず、不運な負け方をした時は残念でありません。自分の力不足を思い知らせたようで、悲しみも、特に負けづらいの人なら負けるために悔しい気持ちになるはずです。さて、注目したいのは悔しいと思った時です。中途半端に悔しいのはよくありません。無理に我慢したり、適当に我慢したりするのは NG です。それは自分に嘘をついていることになります。中途半端に悔しがっていては、負けた機会が出されません。悔しいのに悔しくない苦労してしまうと、心の整理が生まれてきません。中途半端な一番良くない。気持ちを動かすと自分も偽ることになるため、ストレスが溜まって、ますます自分も苦しめることになります。悔しい時はしっかり悔しがってください。手加減は悪かったです。悔しくて涙が出そうならしっかり涙を流してください。悔しくて覚えられたなら、周りに聞かない場所でしっかり覚えられてください。歯を食いしばったり、しっかり耳心地を握ったりするのもよし、見たりような心が心の中で心を直させることがあるはずです。悔しい気持ちは誰になります。悔しい気持ちが強ければ強いほど強いバイトに大きな力を生み出します。次は必ず勝ってやる。次は絶対成功させる。という悔しさを前に転換することで大きな飛躍を遂げるのです。悔しい時はしっかり悔しがる。幸せを感動を高める30の方法。その後、第一印象の悪い人だと言って決めつけるのは良くない。第一印象の悪い人と出会うことはありませんか。怖がりましょう。学ぶ悪い人。難度の高さでいましょう。第一印象の悪いとこの人は仲良くないだろうと感じでしょう。ちょっと距離を置いてあまり変わらないようにすることが多いはずです。ところが人生とは面白いものです。過去を振り返ってみてください。第一印象は悪いか、頼むも変わらず相手のことを信じて印象が良くなっていったことがあるのではないでしょうか。怖がりの人でも実はとても気遣いがあって優しい人だった。学ぶ悪い人でも実は話し上手で面白い人だった。言葉遣いが悪くても実は頼りない悪い人だった。そんな経験があるはずです。相手を信じて終わりになって見つかることがあるのですね。あなたであった第一印象の悪い人もそんな同じパターンかもしれません。まだ相手のことを知らないせいで悪い誤解をしている可能性があります。第一印象ですべて決めつけるのは良くありません。何度かって色々会話を交わして相手の本当の姿を知っていることです。第一印象は悪くても後から意外な一面を知ることで印象が逆転する可能性があります。世の中を乱せば第一印象の悪いが、たくさんの親友になったケースはたくさんあります。第一印象の悪いが、ただのなく役夫になったケースも少なくありません。もちろん第一印象の悪いに今変わらないケースもありますが、そうでないケースも多い。今回あなたが出会ったその人も第一印象こそ悪いものの後から変わる可能性があります。これからどう印象が変わっていくでしょうか。第一印象がずっと同じままか、あるいは意外な役で変化していくか。今後の展開を楽しみにすると、人違いがもっと面白くなります。第一印象の悪い人からといって決めつけない。幸せを感動を高める30の方法。その6、気持ち悪い、中性になっていると気持ち悪い人になってしまう。気持ち悪いという言葉には注意してください。日常会話では気持ち悪いという言葉を口にすることがあります。ニヤニヤした笑い方をする人には気持ち悪さを感じるでしょう。体の多い人がすると車を用意してしまい気持ち悪くなるでしょう。もちろん状況に応じて気持ち悪いというのはいいのです。ちょっと場に応じた使い方をすれば正しい言葉が伝わります。しかし言い過ぎには注意してください。口癖のように簡単に使うのは要注意。頻繁に言い過ぎると自分の趣味やイメージをされてしまうことがあるからです。気持ち悪い、中性の人がいた時どのような印象を受けるでしょうか。気持ち悪い人だね。気持ち悪い生き物だね。気持ち悪いだな。気持ち悪い文章だな。断るごとに気持ち悪い気持ち悪いと言っていると嫌な空気が広がっていき、軽い雰囲気を壊してしまいます。周りの人はリアクションに困ってしまい、会話も広げにくいでしょう。言っていることには平気かもしれませんが、聞かせることはいい迷惑です。ストレスを感じてネガティブなことも、ポジティブなことも、自分に与えていると考えてください。気持ち悪い、泣き癖の人はそのことが自分に与えます。あの人はいつも気持ち悪い、悪いというという役割があって、君やイメージの低下につながります。気持ち悪い、泣き癖になっていると、本人も気持ち悪い人になってしまうのです。よく聞かれる日常とかですが、使い方には注意してください。気づではありませんが、少なくとも積極的に使いたいことではありません。口にするなら必要最小限に抑えることをお勧めします。気持ち悪いはユニーク、面白いと言い換える。気持ち悪いと言いそうになったら別の言葉に言い換えましょう。おすすめはユニーク、面白いです。気持ち悪い人、ユニークな人。気持ち悪い生き物、ユニークな生き物。気持ち悪い、面白い。気持ち悪い文章、面白い文章。言い換えるだけポジティブな印象に変わります。言い換えにくい場面もありますが、意味が通じるならできるだけ言い換えるような特徴です。言い換えると印象が変わります。例えば、気持ち悪いと面白いとでは、非の印象も全く違います。面白いと言い換えれば、受け止め方がポジティブに変わり、楽しく面白い感情ができるでしょう。言い換えた一つで、見方、感じ方が変わります。今までネガティブに感じていたことがポジティブに感じるようになるのです。気持ち悪いという言葉は、ユニーク、面白いと言い換える。幸せを感動を高める30の方法。その7、海外ニュースをチェックするときは、国境を越えるストライミング。ニュース番組は国内情勢だけでなく、海外情勢についても報道されます。海外ニュースをチェックするときは、国境を越えるストライミングです。最近のニュースは親切な国になっていて、海外情勢を取り上げる際、国内と一緒に国境を越えるストライミングを呼びかけます。この時、ぼんやり国境を越えるようにするだけでは欲しい。 せっかく国旗が見えるのでしたら、ぜひ国旗の意味を調べてみてください。国旗は国を代表する旗ですから、必ず重要な意味が込められています。ネット検索で国名と国旗の意味をチェックすればすぐわかるでしょう。例えば、イタリアの国旗は緑1を赤の3色で構成されています。緑は国土、自由、地は有機と、労働、または情熱と、拡大を表しています。採用している色とその意味を知ることで、その国が大事にしている学者の仕事ができます。フィンランド共和国の国旗は白と青のクロスで構成されています。白は清らかな雪を青のクロスは故障を済んだ空を意味しています。事実、フィンランドは湖が非常に多いとして有名です。19万もの国が湖が国土の 10% の面積を占めています。国の地形の特徴を国旗が表現していると思えば、面白い国旗を見ることができますね。ウクライナの国旗は青と黄色の2色で構成されています。青は黄色は小麦を意味しています。ウクライナは小麦の生産量の多いブラジルの国旗は緑に黄色の色で構成されていて、中央には天体が配置されています。緑は森林資源、黄色は鉱物資源を意味します。ブラジルは森林資源と鉱物資源が豊富であることで有名です。ブラジルの国旗では森林資源と鉱物資源が豊富という特徴を思い出せるでしょう。国際ニュースをチェックするときは、興味関心のスイッチが入っているため、国旗も記憶しやすくなっています。国名と国旗だけ見ても覚えにくいですが、国旗の意味が分かると、つながりが見えるので覚えやすくなります。意味を調べることによって、国名と国旗のスイッチがついつい頭に入ってくるでしょう。この習慣の2003年頃続けば、中央の国旗は相手頭に入っているはずです。国旗の意味を知ることで、海外ニュースも頭に入りやすくなるのです。いつの間にか国旗に詳しい人になっているはずです。国旗博士と呼ばれているようになっているかもしれません。海外ニュースをチェックするときは、国旗の意味を調べてみる。幸せの感動を高める30の方法。その8、手から言い訳をしない。本当の理由を書き、最初の愛される。ミスや失敗をしたとき、手から言い訳をしないことです。正直に事実を述べると自分の恥になると思って、無駄な金を悪い言い訳を述べるとなります。遅刻したとき、会社が混んでいて、電車が遅延していて、など言い訳をする。仕事で結果が出なかったとき、調整が足りなくて、タイミングが悪くて、解けない言い訳をする。試験で不合格になったとき、ちょうどこの日は寝不足で、変な問題が出題されて、解けない言い訳をする。手から言い訳をすることは悪いことはありません。手から言い訳をしたことで、本当の理由ではないことは相手にすぐ見せされます。手から言い訳は不自然な違和感があるのです。あるような直しです。相手からは素直ではない、嘘をつく傾向があると判断され、ますます信用を落とすことになるのです。だから手から言い訳をすることは相手を怒らせてしまいます。ミスや失敗をしたとき、無駄な言い訳をせず、きちんと謝りましょう。遅刻したときも手から言い訳はしません。私の時間単位は不十分でした。申し訳ございませんでした。と素直に謝ることです。恥ずかしいことかもしれませんが、事実は事実として伝えましょう。仕事で結果が出なかったとき、手から言い訳はしません。私の実力不足です。申し訳ございませんでした。ということです。自分に言い訳は言い訳と謝罪の言葉を合わせて伝えることも大切です。試験で不合格になったときも手から言い訳はしません。堂々と私の勉強不足が原因です。気持ちを切り替え、次に向けて頑張りますということで十分です。試験に不合格になったとしても手から言い訳をせず、きちんと反省する姿勢があるなら、次はきっとうまくいくでしょう。事実は事実として伝えれば誤解がありません。はっきり言った方が誤解がなくて分かりやすい。はっきり意味が続いて相手の反面になります。始まりもして本当の理由をはっきり最初の愛されるのです。自分に言い訳は手から言い訳はせず、本当の理由をはっきり伝える。幸せの感動を高める30の方法。その9、幸せになりたいなら舌を肥やしてはいけない。幸せになりたいなら舌を肥やしてはいけません。下の声を見たくなったとして、私の意思を受け継ぐようになります。身の味を感じることができるようになれば、グレーコーダーになることも夢ではないでしょう。一般的に下の声ことは良いことであるように思われていますが、そう単純な話ではありません。実は、ここに思われることになります。下の声はどうなるか。下の声は、声ほど美味しいと自分の中に普通の料理は満足できなくなります。普通の料理を食べても、あまり美味しくないねと感じるようになります。美味しい料理を食べても、別に普通の味じゃないと感じるでしょう。下の声で食感になってしまうと、一流の料理を除き、ほとんどの料理は満足感じられるでしょう。別の調理もすると、下のアラマになってしまうのです。一流の料理者、満足もちろん、世の中には一流の料理もありますが、そういうことを多いわけではなく、絶対数は限られています。一流の料理だけを食べないと思いますが、他には限りすぎて質が大幅に増えてしまい、家庭は圧迫します。せっかく下の声でもまずいと感じる料理が増えると幸せを感じる機会も減ってしまいます。下手に舌を肥やそうとするのは、かえって幸せが遠ざかります。料理研究家やグルメコーダーなど仕事で舌を肥やす必要がある場合を除き、一般の方は舌を肥やす必要はありません。むしろできるだけ舌は肥やさないでおくのが賢明です。舌を肥やすのはグルメコーダーや料理研究家の人たちに任せておきましょう。下手に舌を肥やさない方が何でも美味しく味わえます。白米の塩料理を食べて美味しいと言える人は幸せです。どんな料理を食べても美味しく感じられるのが一番幸せなのです。舌を肥やさない。幸せの感動を高める30の方法。その10、手っ取り早く集中したければ、近く聴覚を刺激するものを遮断するのです。手っ取り早く集中するためにはどうすればいいのでしょうか。あくまで即効性を重視するなら集中力を鍛えるではなく、集中を下げるものを排除するという発想で考えましょう。近く聴覚を刺激するものを遮断してください。私たちは普段近く聴覚を刺激する環境にいます。新潟環境の影響によって、知らず知らずのうちに集中力が流れています。テレビで面白い番組があると、それに気を取られてしまいます。音楽を聴いていれば、歌詞や料理に注意なんでしょう。お気に入りの曲であれば、自然と心が弾んで、なおさら集中を持っていただきます。特に厄介なのはスマホです。電話の着信や SNS の通知があるために気が付いてしまいます。周りが見られるような集中しやすいように思いますが、実際はプラスよりマイナスの方が大きい。そのため近く聴覚を刺激するものを遮断するのがベストです。テレビを気にしましょう。音楽を聴きながら作業するのはやめましょう。もちろんスマホで電源をオフにします。近く聴覚を遮断すれば、シンプルな環境となり、余計な邪魔がなくなります。自然と目の前のことしか見なくなり、自然と集中できてしまうのです。トレーニングも必要なく、その気になれば今すぐ取り組めるので簡単ですね。スマホで電源をオフにすると、不都合な生じることもあるでしょう。その場合は1時間や2時間など時間を決めておきましょう。テレビや音楽を取り込んで抵抗感が覚えるかもしれませんが、集中のためと自分に言い聞かせてください。最初は静かになって慣れないかもしれませんが、何度か続けていくうちに慣れていきます。手っ取り早く集中したければ近く聴覚を刺激するものを遮断するのがベストです。手っ取り早く集中したければ、テレビや音楽など近く聴覚を刺激するものを遮断する。幸せの感動を高める30の方法。その11、振り返って笑顔になるのではない。笑顔になってから振り返るのだ。後ろから声をかけられた時、どんな表情をしていますか。何の用事で声をかけられたのかわからないので、普通の表情で振り返っているのではないでしょうか。時はちょっと驚いたような表情で振り向くこともあるかもしれません。もちろん、バイクも私もなく普通の反応なのですが、あなたの笑顔を食べるなら、ここに普通の表情があります。ぜひ、笑顔で振り返ってみてください。振り返って笑顔になるのではなく、笑顔になってから振り返るのです。何の用事で声をかけられたのかまだわかりませんが、それでもいいのです。何がいいことで声をかけられたのかと勝手に想像すればいい。笑顔になってから振り返ると、声をかけた人の時に印象が伝わります。おや、何かいいことがあったのかなと感じて、軽いコミュニケーションもしやすくなります。笑顔で振り返ってきっと楽しい会話がするでしょう。初対面であれば、第一印象が良くなるのは間違いありません。これが笑顔の力です。後ろから声をかけられた笑顔のスイッチをオンにしてから振り返りましょう。笑顔で振り向くと、運も踏み切れるのです。振り返って笑顔になるのではなく、笑顔になってから振り返る。幸せの感動を高める30の方法。その順に、今を楽しむことができれば、未来は良い方向に向かっていく。あなたは今を楽しんでいますか。楽しんでいると答えた人は大丈夫。きちんと意識が今に向かい、きちんと今に集中できているのでしょう。今に集中できていることは素晴らしいことです。一度しかない人生を後悔することがないようベストを尽くしていることに違いありません。しかし、もし楽しんでいると答えられないなら要チェックです。私たちの人生は常に今しかありません。過去も未来も観念の世界に存在するのであって、現実の世界には存在しません。現実に存在するのは今だけです。あなたは生まれてからずっと今しか生きていません。朝も昼も夜も24時間365日ずっと今を生きています。そしてこれからも一生今を生きることになります。だから今を楽しむのです。今に楽しむことはありません。過去にとらわれる必要も未来に怯える必要もありません。腕の姿勢で今に時を過ごすのではありません。今の姿勢で今に意識を向けてください。今目の前にあることを楽しみましょう。仕事中なら働くことを楽しみ、授業中ならなることを楽しみます。食事中ならなることを楽しみ、入浴中なら最後を楽しみます。静かな時間の中にいるなら静かな時間を楽しんでください。好きなことをしているなら存分に今を楽しんでください。たとえ嫌いなことであっても今を楽しむ姿勢を大切にしたい。つまらないことであれば知恵を絞って面白くなく工夫をして楽しむようにしてください。時には辛い時や苦しいこともあるかもしれません。そんな状況であっても今を楽しむようにしてください。難しいこともあるかもしれませんが、私たちにあるのは常に今しかないのですが、今を楽しむことが最善の生き方です。今に集中すればすることをぷよぷよする時間の中に明るい気持ちになります。今を楽しむことができれば未来は良い方向に向かっていくのです。常に今を楽しむ。幸せの感動を高める30の方法。その13、頭に入れる行為は入院の儀式。寝る時はきちんと頭に着替えましょう。帰宅した時、着替えるのが面倒くさくてそのまま触れてしまうかもしれません。疲れていられること、着替えるのが億劫になるもの。着替えなくてもいいか、となりやすい。特に手元にされている時は1分1秒でも早めなくて、帰宅するやりなら1分だけしかないものですね。しかし、頭に着替えないで出てしまうのは要注意です。着替えないで出てしまうと、安眠、熟睡を妨げます。頭に着替えるのは寝やすくするだけではありません。心と体を睡眠モードに切り替える意味もあります。着替えないままで出てしまうと、寝つきが悪くなったり、熟睡が妨げたりして、きちんと疲れが取れません。疲れていたり、面倒くさかったりするかもしれませんが、切り替えは大切です。着替えることは入院の儀式です。きちんと着替えることで真摯な睡眠モードに切り替わり、心地よい睡眠と導いてくれます。着替えることなら体は大きなことはないはずです。ほんのに3分で済むこと。どんなに疲れていても、どんなに酔っていても、寝るときはきちんと頭に着替えるようにしましょう。 パジャマを着ることで眠りがスムーズになり、安眠熟睡がしやすくなるのです。寝るときは疲れていてもきちんとパジャマに着替える。幸せの感度を高める30の方法、その14、雑談のどこからが天気の悪いからになっていませんか。雑談のどこからの悪いといえば天気慣れ番ですね。おはようございます。今日はいいお天気ですね。暖かくて気持ちいいですね。今日は雨ですね。午後は止んで帰るみたいです。急に寒くなりましたね。天気予報では午後に雪が降るかもしれないみたいですよ。もちろんいいのです。全く問題ありません。天気はすべて人に関係しているのなので共通の話題になります。雑談のどこからが天気の話題が持ってこいです。天気の話題は年齢、性別、国籍に関係ないので相手からであることになります。誰かの気分が良い人に相手の方に通信対応はありません。相手からであっても話があるので雑談のどこからが天気の話題が習慣になっている人も多いのではないでしょうか。もちろん天気の話題が入るのもいいですが、ちょっとここで自分の話し方を振り返ってみたい。雑談のどこからといえば天気の話題になっていないでしょうか。天気の話題はバンバンです。雑談はまず天気の話題から始めるという考え方が固定されていることがあります。天気の話題が入るのもいいですが、たまにはちょっと違った話題にチャレンジしてみましょう。相手の考え方が変わっているが、今日はいつも違った考え方ですねと話し上げることができるでしょう。おしゃれな服装をしているが、今日は特別おしゃれですね。お客様ですが、という一言が言えるでしょう。前回だったお客様になったら先日はありがとうございました。お客様で助かりましたというセリフが言ったでしょう。雑談のどこからは天気以外にもたくさんあります。相手の様子を観察したり、過去のやり取りを思い出したりすれば何らかの話題が見つかるはずです。たまには天気以外の話題から話してみましょう。いつもと違った話題から話してみると新鮮な話題で面白くなります。結果として豊かなコミュニケーションにつながるのです。雑談のどこからは天気の話題からするのではなく、たまには違った話題を持ち出してみる。幸せの感度を高める30の方法、その15、思い出し笑いをしている人を見かけた方は運がいい。思い出し笑いをしている人を見かけることはありませんか。仕事中、突然同僚が見かけた顔を描いた。買い物をしているとき、妻は笑っている人が急に口くさわれ始めた。電車で移動しているとき、向かいに座っている人が突然見かけて笑い始めた。一人でニヤニヤしていて、なんだか幸せそうです。以前だったら何か思い出して、一人で笑うことがあるものですね。自分も似た経験があるので、何か面白いことを思い出したのだろうと理解するでしょう。特別なことはなく、さほど気にしないことですが、ここで気づいてほしいことがあります。思い出し笑いをしている人を見かけることは運のいいことです。なかなか見ようと思ってみないものではありません。自分が思い出し笑いをすることはあっても、思い出し笑いをする人を見かけることは滅多にありません。おそらく年に数回しかないでしょう。常に一回ということもあるはずです。思い出し笑いをしている人を見かけることは貴重な瞬間です。だから運のいいことです。貴重な瞬間を見ることができたことに幸運を感じてください。笑っている人は運だけでなく、見ている人まであるように気にさせています。その瞬間を思い出しているのか想像しているのも面白いですね。前笑いということがあります。笑っている人を見ると自分も疲れて笑ってしまう現象です。思い出し笑いをする人がいればハッピーを笑ってもらいましょう。その瞬間を見つめて自分も笑ってみるのもポジティブに有効です。思い出し笑いをしている人を見かけたら運がいいのです。思い出し笑いをしている人を見かけたら運のいいことを喜ぶ。幸せの感度を高める30の方法、その16、異常があって反則を拝んでいると貴重なチャンスを失う。世の中には実に様々な反則があります。仕事の反則、人付き合いの反則、恋愛の反則、子育ての反則、デザインの反則などなど、数割れば気にならません。書店に行けば様々な反則が並んでいて、その人に喜ばされるでしょう。そんな反則に抵抗感を持ち込みます。反則なんて役立つわけがない。反則なんて参考にしてたまるか。自分でやりたいから反則は必要ない。反則なんて買わなくても自分で何とかできる。確かに、どういうものも友達と聞こえます。人に頼るのが好きではない人もいるように、本に頼るのが好きではない人もいます。お金を出せば、手紙に書いた反則にちょっとずる印象があって、抵抗感を持ち込みます。強い信念になって、あえて避けているのがないのです。しかし、今夜、何が話しているなら、以上、考え直してみる価値はあるでしょう。反則には先人の知識や知恵が知っています。本来であれば、自分が経験して知る方の知識や知恵が反則のようなペガになります。失敗によって、多くの反則の場合は、今も簡単に知ることができます。これは大きな承諾です。以上あって、反則の拝んでいると、貴重なチャンスを失うことになります。頼るのは頼ることです。たとえ、それが反則であっても、頼っておくのが賢明です。本来時間をかけて知ることができることを、反則の読んだけで簡単に知ることができます。本来は分かりますが、貴重な反則を知ることができるのですが、安いものです。これは、ずるいことでも、何でもなく、正しい人生の選択です。自分流でやりたいから反則は必要ないという人もいるでしょう。ここにも落とし穴があります。自分流で例えば、筋トレの場合、やり方を間違えると、かえって体を痛めることがあります。恋愛も相手の何を言うかと思っていたことが、何に深いかまで嫌われてしまうこともあります。一旦嫌われてしまうと、信頼回復に時間がかかります。場合によっては、関係修復が来たというケースもあるような話です。素晴らしい先人の知恵があるというように、異常があって、拒んだのはもったいないことです。発言を読んでおけば、ショートカットができるだけでなく、失敗の防止もやります。さっと、目を通しておくだけでも構いません。発言の全てのやり方は、足りませんが、一つでも良い発言が見つかれば、本能です。頼るものは頼りましょう。素直な発言を読んでおく方が、スムーズな人生を送ります。発言に対して、抵抗感を持たない。幸せの感度を高める30の方法、その17、今夜ネットで満足しない。実物を直接見ることで、本物を見るのが違う。有名な美術館は今夜ネットで見ることができます。印象が高いであれば、わざわざ美術館に行かなくても今夜ネットで見ることができます。本であればそれで十分。ネットで確認すれば無料ですので、確かに今夜ネットであれば気がするまでじっくり鑑賞を堪能できます。本であれば本だけで済むので安くなります。有名な絵画であれば作品集の本が出版されているはずなのでネットショップで購入できます。ネットでは無料で選んできます。時間のパソコンや手持ちのスマホを使えば簡単にチェックできるでしょう。美術館に行くよりも暇がかかりません。開館時間も閉館時間も関係なくいつでも見たいときに見られます。確認してみることができたり、人に悩まされることもあったり、など本やネットであればメリットがあります。美術館に実物を見るように今夜ネットで十分と考える人もいるのではないでしょうか。しかし、そうだとしても本やネットで満足しないことです。本は本に過ぎず、ネットはネットに過ぎません。本物を見るのを失うためには、やはり実物を直接見る機会が必要不可欠です。直接見ると特別な感動があります。絵本はずにクレノバチ、クレゼガマと、十分な時間、楽しさ、雰囲気など直接見て初めて感じるものがあります。時代をたくさん感じられるはずです。それは美術館に足を運び、直接自分の目で実物を見ないとわかりません。美術館で鑑賞することは大変にもなります。ボタンを通して感じたことは、記憶に書き留め、一生忘れない思い出となります。本物を直接鑑賞すると自然と意識が流れます。定期的に美術館をチェックして、気になる展覧会があれば、ぜひ足を運んでみるといいでしょう。美術館で鑑賞にはお金も手間もかかりますが、それだけの価値があるのです。美術館賞は本やネットで満足せず、美術館に足を運び、実物を直接見る機会を大切にする。幸せの感度を高める30の方法、人と会わない生活を送る人がいます。一人暮らしや在宅勤務の場合、声を出す機会が少ないでしょう。人と会う機会があれば、多少なりとも挨拶や雑談がありますが、ずっと部屋の中にいると声を出す機会がありません。もともと出口の人であればなおさらです。時は一歩も外に出ることなく、人との声を出さない日もあるかもしれません。しかし、声を出す機会が少ないからといって、仕方ないで終わらせるのはよくありません。体の筋肉は使わないと衰えるように、どの筋肉も使わないと衰えます。そのまま放置していると、いざ声を出そうとした時、発声に違和感が覚えます。声が出にかかったり、活性化したりして、思うように話せなくなってしまうのです。声を出す機会が少ないからといって、諦めないでください。声を出す機会がないから声を出す機会を進めましょう。家族、友人、恋人など写真やりながら気軽に電話できるでしょう。たまに会話であっても声を出す機会としては十分です。SNS やメールなど文字だけのやり取りもいいですが、たまには電話をして声を出して話す機会をするでしょう。2、直接なって話す機会をする。電話でも十分ですが、そうなれば直接なって話す機会をするってください。下のカフェやレストランで食事をする機会をすればいいでしょう。美味しいネットというだけでも発生になります。美味しい食事を楽しみながらおしゃれを楽しめば、たっぷり声を出す機会になります。気休むまでおしゃれを楽しむことで、それ最初にもつながります。3、この音読する。手がでおすすめのは音読です。声に出しながら読めば文章の理解力もアップして内容が頭に入りやすくなります。読むスピードは遅くなりますが声を出す機会になります。ボソボソ音読するのではなく大きな声でしっかり口を動かしながら各々音読をしていきましょう。視覚支援に向けた勉強をしているのであれば聴覚や喉を音読するといいでしょう。目、口、耳の3つの機能を使うことになるため記憶力が高まり効率的な勉強を実現できます。声を出すことは勉強を出すことにもつながる。その気になれば声を出す機会がいかでも作れます。声を出す機会は自然に出せるのではなく積極的に作ってください。声を出すことは勉強を出すことにもつながります。たっぷり声を出し喉を動かしてください。声を出せば出すほど心にエンジンがかかります。声を出す機会を作ってたっぷり発声した後はテンションも上がっているのです。声を出す機会が少ないでは仕方ないで済ませるのではなく声を出す機会を作る。幸せの感度を高める30の方法、その19、あなたはすでに長く続けていることがある。最後は長く続けていることがある。あなたは最後はすでに長く続けていることがあります。何も続けていることはないと思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか。じっくり自分の生活を振り返ってみてください。子供の頃からコツコツ続けていることはありませんか。人に比べてコツコツしていることでも構いません。定期的にやる必要はなく、不定期でやっていいのです。もしあれば素晴らしいことです。一見何でもないことに思うかもしれませんが、5年も10年も長く続けられるのはなかなかできないことです。それは最後です。最後になければ長く続けることはありません。時 中であったり、挫折したりして別のことに入水するでしょう。そうした習慣がなく、子供の頃からずっと続けられているのは適正な証拠です。それが才能です。世界一になる必要はありません。人より上手にできるといい。単なる趣味や遊びであってもいいのです。長く続けているならある程度の知識やスキルが身についていて、一定レベルに達しているはずです。すでに5年続けているのであれば5年分の知識やスキルが身についているでしょう。すでに10年続けているのであれば10年分の知識やスキルが身についているでしょう。これまでの実績を無駄にしないでください。長く続けていることがあれば、上位者の道があります。昔から料理が好きで、今の国に良いレシピを試している人なら、料理界や料理研究家の道があるかもしれません。昔からコレクションの強いのが好きで、コツコツ集めている人なら、すでにコレクションというレベルに達しているはずです。昔から写真を撮るのが好きで、色々な場所に写真を撮りに出かけていた人なら、写真家の道があるかもしれません。昔からコスプレが好きな人なら、コスプレ関係の仕事に就くと自分の能力が出てくるはずです。収入にならないと思っても実際はわかりません。ただの趣味に思えることであっても収入につながる可能性があります。どんなことでも、自らや売り出しを通せば、他には仕事につながる可能性は大いにあります。才能はやるぞと思ってやるものではありません。気づいたらやっているものです。才能とは自然と求めてしまうことであり、自然と長続きしてしまうことです。大したことはない、こんなことは他にも仕事にならないと思うかもしれませんが、思い込みです。できない人から見ると、すごい人に見えるでしょう。せっかく長続きできるなら、今度も長続きしてください。すでに一定レベルに達しているなら、本格的に取り組めば、さらに上達し、さらに輝きを放つはずです。すでに長続きできることに気づく。幸せの感度を高める30の方法、その10、こんなに遅い人に文句を言ってはいけない。遅かったのではなく、わざと遅らせたのだ。大きな怪我や病気をして、治療のために入院することがあります。入院して、オンラインに来てくれる人がいる人はそうでない人もいます。入院直後ではなく、何週間も経ったらオンラインに来てくれる人がいるでしょう。入院生活が落ち着いたことをちょこっとやってくるのです。そんなとき、オンラインに来るのが遅いと文句を言ってはいけません。その人は忘れていたというところは、もしや検査がありまだまだ新しい時間となるはずです。大きな感情の変化も伴い、しばらく落ち着かない日が続くでしょう。怪我や病気のことで精神的な動揺があり、頭の整理にも時間がかかるはずです。さらに、家族や親族のオンラインもあり、それらに対応も必要になります。そこで、その人はわざとオンラインのタイミングを出しました。入院直後のオンラインは相手の負担になるかもしれないと、案じてわざと時間を置いてからオンラインにしてくれたのです。そろそろ落ち着いたことだ、と思って足を運んでくれました。そんな相手の優しい時代に気づくことです。こういうことの釈明の時は、仕事が忙しくて、なかなか時間が取れなくて、なかなか出番です。もちろん、どうせなそうであり、あなたに余計な心配させないために配慮です。遅くなったとしても、わざわざ時間を割いてオンラインに仕事を運んでくれるのがありがたいことです。すぐオンラインに来てくれる人も優しいですが、時間がたってからオンラインに来てくれる人も優しいのです。入院した時、時間がたってからオンラインに来てくれる人を大切にする。幸せの感度を高める30の電話で上を抑えるときはきちんと頭を下げましょう。もちろん電話なのでこちらが頭を下げたところで相手には見えません。ビデオ通話ならですが、音声のみの通話であれば視覚情報がないので頭を下げない上を言っても相手には分かりません。何度か下を下げてもどれだけ高く頭を下げても相手に見えなければ無意に思うかもしれません。しかしそれは誤解です。姿は見なくてもきちんと相手に伝わります。頭を下げない上を抑えると自然と声に力が入り気持ちのこもった声になります。気持ちのこもった声を聞いた相手は頭を下げない上を言っているような自然とイメージするでしょう。見なくても感情のこもった声を通してきちんと相手に伝わります。音声のみの通話は音声に対する集中力が高まるため、微妙な声の変化を聞かれて相手をイメージするしかないのです。これは声に限った話ではありません。お願いや謝罪を述べるときも頭を下げながら口にするのがいいでしょう。気持ちのこもった声になり物事がスムーズに運びます。お願いであれば心よく了承してくれるでしょう。少々大変なお願いであっても聞いてもらえるかもしれません。謝罪であればスムーズに許してもらえるでしょう。電話をしてやっても深く頭を下げながら謝罪を述べれば相手の痛みが沈まるのも早くなるはずです。電話のしにくい頭を下げながら話をしている人を見かけることがあるのではないでしょうか。それは無駄な行為ではなくきちんと意味のある行為です。見た目は相手とした姿であっても仕事はスムーズに運んでいるはずです。気持ちのこもった声を通して頭を下げるイメージが相手に伝わるのです。電話で上を抑えるときはきちんと頭を下げる。幸せの感度を高める30の方法、その12、みんなやってますよ、持っていますよと誘っている人がいれば見るのが正解。みんなやってますよ、みんな持っていますよ。そう言われると不安に変えるのが人間です。私たちは利用者が多いものは良いものだと思い込む心理傾向があります。そして利用者が多ければ多いほどそれだけ実績があり安全に近いのに安心してしまいます。みんながやっているなら私もやらないといけないから、みんなが持っているなら私も持たないといけないから、だんだん不安になって自分も同じような行動を取りたくなります。これを心理学ではバンドワゴン効果と言います。バンドワゴン効果は彼らの戦闘を許さないことを多くの人が信じるものに期待しております。自分だけなかなかずに最後が嫌なのでみんながそうしているなら私もと考えそうですが、ちょっと待ってください。これは寂しな最後の一つです。バンドワゴン効果は利用者を忘れようとする人は寂しである可能性があります。言葉を無にして動きになっているといつの間にか高額商品を買わせることになり痛みになるでしょう。最初は人の不安を追いながら金銭を騙し取っていきます。そもそもみんなやっている、みんな持っているという発言自体根拠かどうかわかりません。根拠は何ですか、証拠はありますかと聞いてみて、そこで具体的な資料やデータの提示がなければ NG です。みんなやってますよ、持っていますよという推測で勧誘する人がいれば注意喚起を与えてください。結果に関わらず一目散に見えるのが天命です。みんなやってますよ、持っていますよという推測で勧誘する人がいれば一目散に見える。幸せの感度を高める30の方法、その23、好きなことであればモチベーションもあるという発想は出ない。モチベーションがありませんと悩む人がいます。理由は単純です。それは好きなことがないからです。モチベーションもあるというのは好きでないことをするときに必要なことです。好きでないことや嫌いなことは興味がわらずの気持ちないためモチベーションがありません。なかなか思い越しながらず動かしているのに時間がかかります。嫌な自分に打ち勝ち、カッパを受ける必要があるためモチベーションもあるという発想になります。しかし好きなことは違います。好きなことをするときモチベーションもある必要はありません。そもそもモチベーションもあるという発想すら出てきません。好きなゲームをするときモチベーションもあるようとは考えません。好きなゲームであればモチベーションもありなくてもさっと取り組みます。すぐ集中力が切れて気づいたら没頭しているはずです。好きな趣味を楽しむときもモチベーションもあるようとは考えません。好きな趣味をするためにモチベーションもあるという表現には違和感があります。好きな趣味であればモチベーションもありなくても自然と体が動くでしょう。いつの間にか夢中になっていて何時間も時間が過ぎているでしょう。好きなことであればわざわざモチベーションもある必要はありません。自然とワクワクして嫌でもやりなくて勝手に体が動きます。好きなことであればモチベーションもあるという発想は出ないのです。モチベーションにならないことの解決策、モチベーションにならないと悩む人の解決策は単純です。やろうとしていることを好きになってください。モチベーションにならなくて悩んでいるなら対象を好きになればいいのです。中には嫌な仕事やつまらない仕事もあるかもしれません。好きになるのは難しそうですが、それは思い込みです。視点を変えてみると嫌いと好きになることは意外と簡単にできてしまいます。例えば嫌な仕事があるとします。嫌な仕事であっても1から10まで嫌いなことではないはずです。一つや二つくらいの差や面白さを感じる点があるのではないでしょうか。そこに着目すれば変化が小さくなりだんだん好きになっていくでしょう。つまらない仕事があるとします。つまらない仕事であっても学びや成長がゼロではないでしょう。一つや二つくらい自分のためになることがあるはずです。自己成長や自己実現につながっている人が自然と前向きな気持ちの頭にモチベーションも湧いているはずです。何か一つでもいいので仕事の中から心が折れることを見せ好きになってください。マイナス面だけを見るのではなく、プラス面に着目すれば好きになります。物は考えようということがあるように意識や考え方を変えれば感じ方は対応も変わります。好きになることさえできればモチベーションもあるという発想はなくなるのです。モチベーションにならなくて悩んだら取り組もうとしていることがラスを見せて好きになる。幸せの感度を高める30の方法、その14、私たちは優しい先生を忘れがちになっている。学生時代を振り返った時、国名に覚えているのは厳しい先生です。厳しい先生にはインパクトが強いため、記憶に残りやすい傾向があります。恐怖と緊張があることと生命に関わることだと認識するため、強く平等になりされます。厳しい先生のことは自然と記憶に書き留められることになり、大人になってから忘れられません。厳しい先生のことは声や顔や振る舞いなどを細かく覚えているもの。老いと言われるような怖い先生がいれば忘れなくても忘れなくなっているはずです。その一方で、優しい先生は厳しい先生のために立てないです。優しい先生はインパクトが弱いため、記憶に残りにくい傾向があります。厳しい先生のような排斥や恐怖や緊張がありません。優しい先生であることを学校を卒業するとすぐ忘れてしまいます。しかし、それは優しい先生の失礼です。優しい先生も生徒のために頑張って授業を行いました。カリキュラムに沿って真面目に授業を進めていました。人間授業だったかもしれませんが、丁寧に取り組んでいたはずです。印象は薄かったかもしれませんが、あなたの精神の一定に存在していたのは事実です。今一度、優しい先生を思い出してください。いつも、ニコニコして笑顔を絶やさない先生がいたでしょう。態度の悪い生徒がいても、いつも優しい言葉で注意する先生がいたでしょう。生徒の中に咲いたことも笑いながら、受け流していたでしょう。何でも受け入れてくれ、何があっても、こういうことなく、いつもこんな態度の先生がいたはずです。そうした優しい先生も生徒たちのことを思っていたことに変わりありません。優しい先生は優しいことがあります。あなたの人生に存在していて、精神の一部であり、きちんと存在していました。心が広くて簡単な先生からは、皆の点があります。印象が薄いからといって、嫌だったわけではありません。人間先生だったかもしれませんが、確実に注意しました。私たちは厳しい先生のように思い出しますが、優しい先生のことも思い出してください。思い出しにくいなら学生時代の学びを開いてください。そういえばこんな先生がいたねと思い出せるはずです。優しい先生のように思い出して、今一度きちんと感謝の念を持ちましょう。当時は相手の世話になりました。ありがとうございましたという気持ちを持つだけでいいのです。もらうことはないかもしれませんが、お世話になった先生にはすでに感謝の気持ちを持っておきたい。 優しい先生も厳しい先生と同じくらい愛があるのです。厳しい先生だけでなく優しい先生も思い出す。幸せの感度を高める30の方法、その20度、素晴らしい人には素晴らしいという口癖がある。素晴らしい人になりたいですか？それでは素晴らしいと口癖にしましょう。素晴らしい人には素晴らしいという口癖があります。絵を見ても素晴らしいと口にします。映画を見ても素晴らしいと口にします。美しい自然を見た時も素晴らしいと口にします。見るものと聞くものを断ることに素晴らしいという3人の言葉を出します。素晴らしいというのは私はその魅力を理解していますということ。つまりそれだけの深い知識や理解があるということです。だから素晴らしいのです。どんなことも必ずこういう点があります。つまらない映画であっても最初から最後まで全てつまらないということはありません。一つくらいは素晴らしいという点が見つかるはずです。普通のであっても気持ちすべきことがゼロということはありません。色彩や素材の最高にセンスがあれば素晴らしいと言えるでしょう。平凡な日常であっても無意と言われではありません。とてもなく平和に実現されていることに着目すれば素晴らしいと言えるでしょう。割り点には目を見ず良い点だけ目を見れば素晴らしいという一言ができます。素晴らしいという一言と良いことが見える習慣が身につきます。人間関係もなくて幸せの感度を高める30の方法、その26、待ち時間ができた時は、それや、匂いを舐めよう。待ち合わせで時間ができた時は、何をしますか？このようなスマホでニュースをチェックしたり、ゲームを楽しんだり、など適当に暇を潰すでしょう。1分1秒を無駄にせず、少しでも時間の有効に最大限を潰されるはずです。賢いならやれば、きっと、上手に暇を潰す仕組みにしないといけません。もちろん、そうした少しでも良いですが、せっかく待ち時間ができたら、おすすめしたいことがあります。それや、匂いを楽しみましょう。私たちは普段の忙しい生活の中にて、新しい毎日を送っています。それは本当にも時間の悪い生活を送っているせいで、だからじっくり舐めることがありません。たとえやることも皆さんの時間の中で、少しでも食べることです。じっと眺めていると、新しかった気持ちや感情がだんだんと続いていきます。また、美しい青空は爽快感もあり、体が軽くなるような感覚を覚えるでしょう。時は雨もや雲もやもやかもしれませんが、それもまた新しい自然の景色です。目元と単に植物があれば、じっくり眺めましょう。緑は綺麗な仕事とされています。植物の緑を見ていると、だんだん疲れが取れていき、心拍数が安定します。また、気持ちが安定でリラックス効果を出してくれます。一言で緑と言っても、薄い緑もあれば、濃い緑もあって、バリエーションも楽しめます。それや緑の美しさをじっくり堪能しましょう。改めて目を見ると、その美しさと素晴らしさを再認識できるでしょう。その緑も身近にある自然です。じっくり眺めると心を解きしてくれます。生産的な時間ではありませんが、だからこそいいのです。ぼっとする時間は心が一休みする時間です。それや緑を眺めていれば、日常の嫌なことも忘れられ、時間もあっという間に過ぎます。ちょっとした時間が、それ最初の時間に変わるのです。待ち時間ができた時は、それや緑を眺める。幸せの感度を高める30の方法、その27、頼りない上司に当たったら両手で喜んでいい。サポート役として活躍できるチャンスだ。頼りない上司で困っていますと悩んでいる人がいます。どんな上司に当たったかは会社に入ってないとわからないことや運によることがあります。上司だからといって仕事ができる人はありません。上司の見やすいミスが多かったり、緊張に弱かったり、物忘れが広かったり、など頼りない感じることがあるでしょう。大丈夫だろうかと、ハラハラさせて悩ませることが多くなります。不正の停車になることもあるかもしれません。頼りない上司に当たったら、恥ずべきを引いたように思うかもしれませんが、誤解です。むしろ恥ずべきを引いたといっても過言ではありません。どんな状況もプラスになる点があります。頼りない上司であればサポート役に回ればいいのです。頼りない上司に当たったらサポート役に出る。それだけあなたの力を発揮しやすくなります。頼りない上司に当たったらサポート役に出してください。まず、上司の人や行動パターンをしっかり把握しておきましょう。日頃から一緒に仕事をしていると、上司の癖や超パターンが見えてくるはずです。白線がすると、上司のミスをしそうな面が見えてくるようになり、ここは危ないと、ピンとくるようになります。手厚に予想されるなら、上司のメンツを潰さないよう、要素を講じておきます。頼りない上司もいいですが、頼りない上司もそれはそれではありません。ちょっと、頼りない上司にあると、何かとアピールする場面が増えます。上司のサポートも仕事の一つです。頼りない上司であることは、あなたが活躍できるだけでサポートの違いがあります。願わくは、一流のサポート役を目指したい。上司のサポートすること、頼りになるかという評価が得られるでしょう。上司のサポート役に対してしっかりした対応ができれば、上司から高い評価が得られます。頼りない上司に依頼させることもあるかもしれませんが、精神力を鍛えるチャンスを考え、冷静を聞きましょう。部下の中で一番目立つ存在となるのは間違いありません。頼りない上司に依頼することもあるかもしれませんが、味方を変えれば、人情にあると言います。何でも完璧にできる人より、そうでない人の方が責任感が覚えるものです。頼りない上司を我にして冷やしましょう。頼りない上司をしっかりサポートすれば、出世するのは時間の問題です。頼りない上司に当たったら、サポート役としての仕事に力を発揮する。幸せの感度を高める30の方法、その18、私たちの社会を支えるインフラに感謝しよう。インフラに感謝する人は必ず幸せになる。インフラは電気、水道、通信、道路、鉄道など経済活動の元になる社会資本のことを言います。スイッチを押せば電気がつくこと、蛇口を切れば水が出ること、スマホ電話やネット通信を利用できること、きれいに搭載された道があること、バスや電車なり時間通りに運行されていること、インフラは空気のような存在です。私たちの暮らしを陰で支えてくれる存在です。だって当たり前で特別意識することがないため感謝することはなかなかありません。しかし、世界を目指せばインフラが整っていない地域はたくさんあります。電気や水道が通っていない地域もあります。電動が通らずスマホが使えない地域もあります。舗装されていない地域もあります。バスも電車もない地域もあります。インフラが整っていないでは社会や経済の発展が難しく、次に環境で出さなければなりません。特に発展途上国ではインフラの発達のため国も余裕なくされています。生活に欠かせない水のために何キロも離れた場所まで水を汲みに生活をしている地域があるのです。私たちはインフラが整った恵まれた環境にいます。その当時として私たちの社会を支えるインフラに改めて感謝しましょう。あの当たり前で普段に飛べることは少ないかもしれませんが、1日に1回ほどの少しでいいのです。時々意識を向ける際をすり、感謝の気持ちにした時間を作りましょう。スイッチを押せば電気がするのはありえない。蛇口を切れば水が出るのはありえない。スマホでネットを楽しめるのはありえない。きれいに搭載された道があるのはありえない。バスや電車なり時間通りに運行されているのはありえない。私たちのような快適な暮らしはインフラがおかげでなっています。また、彼らがそれを支えている人たちのおかげでもあります。インフラを整備されている社会も感謝して、インフラ整備に携わっている方々も感謝の念を捧げましょう。インフラに感謝して知ることはありません。インフラに感謝する人は必ず幸せになります。私たちの社会を支えるインフラに感謝する。幸せの感度を高める30の方法、その19、人と約束を守るように、ペットと約束を守ろう。ペットと約束も意識してください。約束は人に対するものと終わりですが、ペットに対するものもあります。自宅でにはペットを飼っている人もいるでしょう。ペットの共同生活は人生に余裕を持たせています。ペットの約束をきちんと守っていますが、動物は言葉を理解できないから約束しても仕方ないと思っているなら誤解です。共同生活を送るなら飼い主とペットの間には暗黙の約束が成立しています。例えば餌の時間、散歩の時間、遊びの時間、消灯の時間です。どれも知らず知らず人生に生きているのが特徴です。ペットは賢い生き物です。日々の習慣から生活に約束があることを理解します。あなたの愛するペットはきちんと約束を守ってくれることを飼い主に期待します。食事はいつもこの時間だよね。散歩はいつもこの時間だよね。大体この時間は遊んでくれるよね。大体この時間は電気を消してくれるよね。ペットは言葉を理解できなくても日々の生活パターンを通して約束を理解します。約束を忘れているとペットはまだ鼻が細いなと不安でいっぱいになるでしょう。約束を破ったら言うとうちの飼い主は信用できないと思われてしまい、ペットからの信頼を損ねてしまいます。人の約束を守るようにペットの約束を守ってください。餌の時間はきちんと守りましょう。散歩の時間もきちんと守りましょう。遊びの時間も消灯の時間もきちんと守るようにしたい。時は残業で帰りが遅くなることもあるでしょう。うっかり約束を破ることがあれば遅くなってごめんなさいと謝ることが大事です。毎日きちんと約束を守っていればご主人様はきちんと約束を守ってくれる人だと認識します。ペットの約束を守っていくことでペットからの信頼が得られます。きちんと約束を守るご主人様であればペットは誇らしい気持ちとなり、今後の共同生活にも悪い機会を寄せるでしょう。そしてますますペットから愛される飼い主になるのです。人の約束を守るようにペットの約束を守る。幸せの感度を高める30の方法、その30、手相の様子に関心のことはない。少しずつ髪の毛が変わる様子を楽しむのだ。手相は何か自分になる手段の一つです。知らずに寄せば簡単な笑いを実現できます。オレンジやブラウンなど温かみのある色に染めていつも違った髪を楽しむこともできますね。手相を寄せてみながら用心です。髪を染めると毎日の最後で髪を洗うことに少しずつ色が落ちていきます。色深くなる風合いのものを髪を洗うために用心することは避けられません。せっかく染めた髪の色をしていては悲しく思うかもしれませんが、くよくよしても仕方ありません。ここはちょっと仮想を変えてポジティブに捉えましょう。手相の様子に関心のではありません。一日ずつ髪の毛が変わる様子を楽しみましょう。髪の用紙は少しずつ色が変わる様子を楽しめると言います。毎日少しずつ色をする様子を愉快なことして楽しんでください。昨日と今日あなたはちょっと違います。一日ごとに色をするということは一日ごとに違った髪を楽しめるということです。わずかに色が変わっていくのも面白くて楽しいこと。根元が重なるやつもそれはそれでことです。日々の小さな変化を楽しみましょう。毎日少しずつ色をするのも素敵なおしゃれなのです。手相は毎日少しずつ色をしていくのを楽しむ。幸せの感度を高める30の方法、まとめ。その1、すべてのことに感謝を念を持ち、24時間364日幸せを感じる。その2、 当たり前のことに感謝する習慣をつける。その3、人から聞いたいい話は受け入れてもいいからどんどん周りに伝えていく。その4、悔しい時はしっかり悔しがる。その5、第一印象は悪い人だからといって決めつけない。その6、気持ち悪いということはユニーク、面白いと考える。その7、海外ニュースをチェックする時はこっちの意味を調べてみる。その8、自分に批判あるときは手前言わず本当の理由をはっきり伝える。その9、舌を肥やさない。その10、手っ取り早く集中したければテレビや音楽などを近く聴覚を刺激するものを知らず。その11、振り返ってから笑顔になるのではなく笑顔になってから振り返る。その12、常に今を楽しむ。その13、寝るときは疲れていてもきちんとパジャマに着替える。その14、雑談の時からは天気を笑いにしたりするのではなく頭には違った笑いを持ち出してみる。その15、思い出し笑いをしている人を見かけたら運のいいことを喜ぶ。その16、反則に対して抵抗感を持たない。その17、美術館長は本やネットで満足せず美術館に足を運び、美術を直接見る機会を大切にする。その18、声を出す機会が少なければ仕方ないで済ませるのではなく声を出す機会をする。その19、常に流し続けていることに気づく。その20、入院したとき時間がかかってから女に聞けてる人を大切にする。その21、電話で声を抑えるときはきちんと頭を下げる。その22、みんなやってますよ、持っていますよという選択肢を勧誘する人がいれば一目散に逃げる。その23、モチベーションが上がらなくて悩んだら取り組もうとしていることから嘘を見せて好きになる。その14、厳しい先生だけでなく優しい先生も思い出す。その15、素晴らしいという口癖を身につける。その16、待ち時間ができたときはそれや身を委ねる。その17、頼りない上司になったらサポート役としての仕事に力を発揮する。その18、私たちの社会を支える運転に感謝する。その19、人と約束を守るようにペットと約束を守る。その30、結婚者は毎日少しずつ今の成果を楽しむ。